今、祈りにもありましたように、先週の水曜日、2月17日は、肺の水曜日と言って、その日より、受難節に入りました。なぜ、肺の水曜日というのかと言いますと、肺っていうのは、あの物を燃やした時に残る、あの肺のことです。肺の中に座るとか、灰をかぶるということは、悔い改めを表すときに、表す行為であります。一昨年、吉田牧師によって、与那省祈り会の聖書研究を書いて学びました。与那は、神様からニネベの町に使わされて、あと40日すれば、ニネベの都は滅びる。と叫び回りました。すると、ニネベの人々は、神様を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものも低いものも、アランのをまといました。このことが、ニネベの王様にも伝えられました。すると、王様は、王座から立ち上がって、王の服を脱ぎ、荒布をまとって灰の上に座って、ニネベの都全体に断食をして悔い改めるようにと布告をしました。人も家畜も荒布をまとい、ひたすら神に祈願せよ。おのおのの悪の道を離れ、その手から不法を捨てよ。そうすれば神は思い直されて、激しい怒りを鎮め、我々は滅びより免れるかもしれない。まあ、このように王は言いました。神様は、ニネベの人々の行い、人々が悪の道を離れたことをご覧になって、思い直され、宣告した災いを下すのをやめられたのであります。まあ、このように、アラルノをつけるというのは、悲しみの時に来ます。そして、灰の中に座って、悔い改めを表すのであります。まあ、このようなことから、灰の水曜日の灰は、悔い改めを意味します。水曜日というのは、なぜ水曜日かというと、イエス・キリストが復活された日の前日まで、日曜日を除く40日間の初めの日が、この2月17日の水曜日なんです。ですから、2月17日の水曜日から日曜日を除く40日目は、4月3日土曜日であります。そしてその翌日の4月4日日曜日が、キリストの復活日、イースターとなるのであります。この40日というのは、イエス様が救い主としての公の生涯を歩み始められる前に、悪魔の誘惑を受けるために、聖霊に導かれて、荒野に行かれました。そして40日間、断食して祈られました。イエス様は、私たち罪人を救うために、40日間、断食して祈られ、悪魔の誘惑に勝利して、救い主として立ってくださったのであります。この救いに預かっている私たちは、この40日の期間、イエス様のご受難を思いつつ、また悔い改めと国旗の生活をして、神様に捧げてまいりたいと思います。お気づきの方もおられると思いますが、今日の聖書の旧約聖書、新約聖書は、2月17日の聖書日課の御言葉であります。2月17日、水曜日は、灰の水曜日でした。で、それまでの聖書日課は、旧約聖書はサムエル記上、旧約聖書はサムエル記上、新約聖書はマタイによる福音書 だったのに、急にこの日、ヨエル書、マルコによる福音書に変わって、おやと思われたかもしれません。それは、受難節の初めの、この灰の水曜日であったからであります。その日皆さんは、ヨエル書、マルコによる福音書を読まれて、どの御言葉が心に残りましたでしょうか。そしてまたどんなことを示され、教えられたことでしょうか。皆さんがこの御言葉から聞いて、いただいた恵みを分かち合えるといいんですが、このコロナ禍の中でなかなかそれができなくて残念であります。ただ今日は、私がこの聖書日課から聞いたことに基づいてお話をします。まず最初にヨエル書です。12節、今こそ心から私に立ち返れ。13節、あなたたちの神、主に立ち返れ。と、立ち返れという言葉が繰り返し言われています。私は、17歳の時、生きる意味がわからなくなって、自殺志願者でありました。春の早い時期、自殺を決意して、睡眠薬2瓶を持って、ある山に向かってバスに乗っていました。すると途中でお腹の大きな婦人が、花束と買い物かごを持って、バスに乗ってきたのであります。とてもキラキラと輝いて見えたのです。どうしてこの女性はこんなにキラキラしてるんだろうかと思いました。しかし、自分は死ぬんだから関係ないと思ったんです。ところが、山の中に行ってもその女性のキラキラが私の脳裏から消えませんでした。とうとう睡眠薬を飲まないで山を降りてしまい、そしてその翌朝、ラジオ放送を聞いて、あなたの町にもキリスト教会があります。礼拝にいらっしゃいませんかと招きを受けたのであります。今から思うと、あのキラキラの女性は、私への神様からの天使で、立ち返れとの招きへと導いてくださったのだと、しみじみ思うのであります。神様の御元に立ち返って59年。本当に立ち返ってよかったと思います。神様に立ち返る恵みがどんなに素晴らしいものであるかを他の人々にも知らせたいと祈り、努めてまいりました。次に、衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け、という言葉についてです。衣を引き裂くというのは、罪の悔い改めを表すことです。悔しい、悲しいことがあると、衣を引き裂いて悔いることはできますが、心を引き裂くとはどうしたらできるんでしょうか。私はクリスチャンになって59年、悔い改めることが限りなくありましたが、反省で終わってしまいました。その時反省するんですが、また同じことを繰り返してしまうのです。それでもお前は牧師か。人に悔い改めを進めながら、自分はできてないではないかと、いつも自分を責め悩んだことであります。私たちは、衣を自分で引き裂くことができても、心を引き裂くことはなかなかできません。心を引き裂くってことは、どういうことかと気づいたのは、デボーションを身につけてからです。毎日、聖書日課を通して、神様の御言葉を聞くときに、御言葉が私の心を引き裂くことを知ったのです。神様の御言葉の前に、自分がどんなに力がなく、取るに足らないものであるか、 神様の憐れみがなければ、罪の許しも、今日の自分のも存在もないということに気づいたのであります。そしてそれから日々、イエス様の御言葉を通して、こんな自分でもよしとして愛されていることを知らされました。神様の御言葉と、イエス様の御言葉こそが、私たちの心を引き裂き、私たちの心を慰め、神様の前に立ち返らせてくれることを改めて思わされます。次に、マルコによる福音書から私が聞いたことですが、マルコによる福音書では、レビを弟子にすること、断食についての問答と二つのことが記されています。で、共通するのは、イエス様がファリサイ派の学者や人々の質問に答えておられるということです。16節の御言葉に注目しました。ファリサイ派の学者たちは、イエス様が罪人や徴税人と一緒に食事をされているのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言っています。食事を共にするということは、昔も今も変わらず、親しい人間関係を表します。イエス様は、ご自分の弟子たちだけではなく、当時、食事の席を共にすることから、避けられていた罪人や、徴税人たちとも食事を共にしておられました。イエス様は、ただ食事を共にするのではなく、いつも食事を共にできることを神様に感謝し、神様の祝福があることを祈って食事をされておられました。パン、5つと魚2匹で5000人の人々と食事を分かち合われました。また最後の晩餐として、十二弟子たちとの食事、それは今日の聖餐式にも反映されており、またこの聖餐式は、天の御国の食卓の先取りとも言われております。キリスト者にとって、毎回の食事は、主イエス様の祝福の恵みを思い、主の御臨在を覚える時でもあります。しかし、昨年からの新型コロナウイルスの感染の防止として、3密を避けるようにと言われています。数人が食堂で一緒に集まって食事をしたりすることは、コロナ感染の原因になると、公にも注意を促されるようになっています。今回このところを読みながら、イエス様が一緒に食事をされておられ、主の食卓の祝福を今共にできなくなっているな、ということです。いつまで続くんであろうか、どうしたらよいんだろうかと思い、予防注射が行き渡り、コロナウイルスの耐性ができれば大丈夫なんだろうかと、いろいろと考えました。このコロナウイルスは、年配者や、持病を持っている人がかかると命が危ないとも言われているだけに心配であります。早くこのコロナウイルスが収まって、主の食卓の祝福を共にできるようにしてくださいと皆さんで祈ってまいりたいと思います。次に、断食についての問答です。ファリサイ派の人たちは、週に2回断食をしていたようであります。ルカによる福音書、18章11節以下に、ファリサイ派の人が立って、心の中でこのように祈ったということが記されています。そう読んでみます。ルカによる福音書18章の11節から、 神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが、その神殿にいた徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ち叩きながら祈りました。神様、罪人のこの私を憐れんでください。それをご覧になっていたイエス様は、言っておくが、神様の御前で義とされて家に帰ったのは、この徴税人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められると言われております。ファリサイ派の人々は、イエス様のところに来て、ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと問いかけています。ヨハネの弟子たちは、当時ヨハネがヘロデに捕らえられており、やがて殺されるんですが、それで断食して一生懸命祈っていたと言われています。しかしイエス様は、ご自分が花婿であって、弟子たちが花婿と一緒にいる限り断食はできない。しかし、花婿であるイエス様が十字架につけられて奪い取られるときは断食することになろうとお答えになりました。そして、布切れの話と新しい葡萄酒の話をされたのです。このつながりは何なんだろうと最初思いました。新しい葡萄酒は何を意味するのかを考えてみました。ファリサイ派の人々は神殿での祈りのように律法にかなったことをどれだけできたかということが彼らの信仰の基準でした。しかしイエス様は神様が顧みて義とされたのは罪人の私を憐れんでくださいと罪の告白と悔い改めるものであったと言われております。律法主義の前では決して自分の罪や弱さを言うことができないんです。律法主義者たちは自分は律法に従って どれだけ叶ったことができたかということを言うのが彼らの祈りでした。でもこの徴税人はそうではなくして、この罪深い私を憐れんでくださいと、この自分の罪深さ、弱さを、欠点をありのままに神様の前に祈り出しております。それゆえ、罪人の私を憐れんでくださいと祈ることは、今までの古い布切れ、律法主義を破り、古い革袋、律法主義を引き裂くということで、もはや律法主義の時代は去り、新しい罪を悔い改め、キリストを告白して許され、神様の御前に立つ時代が来たということを指しているのではないでしょうか。イエス様は、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるとおっしゃっておられます。私はここから今日の教会は罪人の私を憐れんでくださいと いつでも言える場所になっているだろうか。キリストの十字架の許しの福音が聞ける場所になっているだろうかと問われているんだなということを教えられました。誰が来ても罪人の私を憐れんでくださいというこの訴えを祈りを持って主の前に共に受け入れ、また主の十字架の許しの福音を伝えられる、そういう本庄教会となっていきたいと思います。それは私たち牧師だけの問題ではなく、信徒の一人一人がそういう心になって多くの人たちと向き合うことではないでしょうか。これが今回私が聞いたことであります。皆様はこの箇所を通して神様からどういうことをお聞きになりましたでしょうか。折があったらその恵みを分かち合いたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、2月17日から灰の水曜日として受難節が始まりました。イエス様のご復活の前、手術を除いて40日間主が公の生涯に入るときに40日間断食をして、苦しみそして悪魔の誘惑と戦って勝利され、そして私たちの前に救い主として立ってくださいました。神様、主が40日間備えられたことを思い起こしつつ、私たちもこの40日間、あなたの御前に許され、恵みの中に歩むものとして、その一日一日を感謝して受け止め、あなたの御心にかなう生活ができるように、国旗することができるように、一人一人を導いてください。神様、今まだコロナの中で私たちは食卓の祝福を共にできる状態でありませんが、一日も早くイエス様が私たちに示してくださった食事を共にする祝福の時を共にできますように、どうかその時が来ますように、コロナを収束させくださいますようにお願いいたします。この週も神の家族としての私たちの健康と信仰をお守りください。特に病んでおられるお一人お一人の上にあなたの癒しの御手と平安をお与えください。また神様、今私たちは会堂に集まって一緒に礼拝を捧げることができませんが、このライブ中継を通してあなたを求めていらっしゃる方のおられることを知っております。どうぞそのお一人お一人の上に、聖霊なる神様、あなたが働いてください。そして、主の前に立ち返って、その恵みを豊かに味わうことができますように、お導きください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。